中村文明のみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。のあんちゃんと、
はい、皆さんどうもこんにちは。
アノーラ専門とですね、
えらい大層な肩書きがついたもんで、
ちょっと、質問シリーズが結構ね、はいはい、たくさんいただいたんで、
はい、
またちょっと質問に答えるシリーズを見ましょうか、
見ましょうかね、今日は、
はい、
はい、じゃあたくさんいただいてる中から、
はい、
僕がちょっと何度も選ばせていただきますね。
はい、
山形県の方からご質問いただきました。
山形、呼びます。
はい、質問ですが、
はい、
人を育てるときに一番大事なことは何ですか？また育てていくときの仲間との協力というか団結のようなものをどのようにしたらいいのか教えていただければありがたいです、という質問が来ております。
おお、はい、最初は何だっけ。え、
あ、人を育てるときに一番大事なことは何ですか？
あ、人を育てるのに一番大事なこと、
何やろな。
でもまずあれやね、やっぱり面接の時に、
はい、
いつもね、なんか面接っていうか、そんな大層な面接も別にあまりせえへんけど、うん、一言だけ俺聞くんよね、いつもね、はい、あなたの仕事は何ですかっていうことやからね。これはまあ昔ね、それこそ東京でお店を、はい、次が次へと出していっていた時、うん、料理人を採用しようとした時にね、
あ、はいはい、
その質問攻撃でずっと言ったんよ。だから料理人さんが結構たくさん面接来てくれて、はい、でもそのたくさん来てくれる料理人さんってさ、パッと見たら、うん、いや洋食の人もおりゃ和食の人もおったり、フランス行ったことある人もおりゃイタリア行ったこともある人もおったり、うん、その美味しい料理を作るという実力はさ、
うん、
それ人それぞれいろいろバラバラかもしれんけど、でもね、僕はどっちか言うとその人間がどんだけこう頑張ったかっていうことを見たいさね、
はいはいはい、
うん、でその仕事をどの気持ちでその向きを取るかという、うん、でもそれをね、尋ねるのたった一言で聞けて、うん、その料理人さんにね、片っ端から、例えば、そらうちの師匠が面接するときに、うん、こうやって一言よ、あなたの仕事は何ですか、うん、まあ、料理人やから、みんなこう答えるの。いや、俺料理人ですから、料理作るのが仕事ですって、
うん。
でもね、料理作るのが仕事ですって答えた瞬間に、あ、そうですかって、じゃあ結構です、言うてね、また後から連絡します、言うて、もうその一言でだいたい帰ってもらう。で、お次の方どうぞ、って、あなたの仕事何ですか、料理を作ることです。あ、そうですか。じゃあ、どうぞお帰りください。って、じゃあ、お次の方どうぞ、って、あなたの仕事何ですか、料理を作ることです。あ、どうぞお帰りください。みたいな。そんなノリない。で、何を待ってんのかなと思ったら、やっぱ向こうの、その人間から出てくる言葉を待っとるんだよね。で、何人目かに、やっぱり今まで誰も言わなかった答えを一人が言ったの。で、何て言ったかっつうと、あなたの仕事は何ですかって聞いたら、その料理人さんはね、いや、そら私料理人ですから、その料理を作るということも当然僕の仕事ですけど、けどね、本当の僕の仕事は何かって聞かれたら、料理を作ることは作業だと思うんですって言って、だって美味しい料理作るようになりたくて、専門学校行ったし、もっと美味しい料理作りたくて、イタリア行ったし、うん、もっと美味しい料理作りたくて勉強した、うん、でもそれ全てはね、お客さんに喜んでほしかったからって、人を喜ばせるのが私の仕事ですって答える人に巡り合うまで探し続ける、でもその人はど真ん中が人を喜ばすことがど真ん中、でも料理を作ることが仕事って思ってる人は、もう作った後ほたら何すんのってことになるやん。けど僕も今まで、うちもさ、レストランずっとやってくる中に、はい、まあ、あんちゃんもね、うちの料理人って何か見てるけど、やっぱり料理人さんってちょっとこう、頑固な人もおったり、ちょっと職人っていうノリの人おるやん。そやけど、うちにおった、あんちゃんの知ってる橋爪とかさ、あの料理人ってあいつらはさ、考えたら料理作って、もう客のとこ、お客さんのところに持っていくのが楽しみにしとったの。だから、 作ったらチンチンって鳴らしてホールのスタッフを呼ぶより自分が持って行ってそれでお客さんと喋りたいとかお口に合いますかとかでお皿下げに行ってもしねもっともっとわがまま言ってくださいって僕いくらでも答えますよみたいな設定端詰めとか言ってたやん、あれはまさに人を喜ばすことを仕事と思ってるよりに、でもね料理作ることだけが仕事や思ってる人は大体ねチンチンチンチンチンチンとか鳴らしてね大体こうスタッフ間仲悪くなるような原因作るの料理人って結構多いよね、なんでそのどこ見てるかどこにフォーカスしてるか料理を美味しく作ることなのか人を喜ばすことなのか、でもね結果的に分かったこと一つあるけど、ただ料理を作ってるだけの美味しい料理を作ってるだけの料理人さんのいるお店ってねやっぱりねさあいよいよあのテーブルのお客さん帰りそうやなと、4人1組で来ててさ、ただ立ち上がり出してコート着始めた、カバン持ち始めた、ああ帰んのかなと、俺そういう人ね必ず大体チェックする、そうするとねその人立ち上がってレジへ直接行くんよ、レジへ直接、ね、そういうお店はねやっぱあんま流行ってないわ、だけどチェックしてたら分かるよ、料理人が頻繁にホールに出てきてるお店ってね、お客さん立ち上がってさあ買えるかなと思って見てると、レジに直接行かへんのよ、調理場に立ち寄って橋爪くんありがとう、忙しいと思うで出てこんでええよってまた来るからなって今日もごっとうさんありがとう美味しかったねってこれ言うといてから帰んの、
確かにそういうお客さん多かった、
ね、多かったやろ、っていうことは料理人とお客さんが直接つながってるから、この人に会いたくて来てるのね、こいつの料理が食いたくて来てるのね、絶対して人間関係を作っていくっていうことを人を喜ばせたいやつは自然にやるやん、この自然にできる能力がその人の一番の能力じゃないのかな、だから教え込んでやることよりも自然に僕は人を喜ばしたい、そういう人を俺はなるべくこう採用するということにとっても心がけたし、あとまあ仲間作りの中で、
育てていく時の仲間との協力というか団結のようなものをどのようにしたらいいのか、
あんちゃん俺の仲間やけど、どう思う、あんちゃん俺があんちゃんに何やってたかな、
僕ねその社長がよくその言うあの安心から信頼になって信頼から尊敬になるっていうあの段階の尊敬となったら何もこう指示も出さんでも、なんかそういうのあるじゃないですか、信頼をされてるという段階ではやっぱりまだなんか団体としてはあの弱いわけじゃないけど強くないというか、なんかその尊敬というところまで例えば上司が部下に見せれたら部下は何も言わんでもやるようになるんじゃないかな、
なるほど、安心信頼尊敬、前言ったねその話ね、その安心信頼尊敬っていうのはね僕は誰に教えてもらったんだろう、あのね大阪の清風学園っていう池谷とかってオリンピックでさ体操選手メダル取った、あの時池谷ともう一人おってさ、2人の高校生がメダル取ってすげえ話題になったんで、あの清風学園の理事長先生な平岡先生っていう人、この人に教えてもらったことある
んだ、だいぶ前の話、
だいぶ前の話、その安心信頼尊敬っていうのがその言ったら政府学園の学校の見学の精神っていうか、そういうやつやって、要するにみんな人から見てね安心される存在になりなさいって、安心されようと思ったらね笑ってることやって、で次はあの人に任せとけば大丈夫っていうふうに約束の守れる信頼関係の築けれる人間になりなさい、そして最終段階はあいつあそこまでようやるよねっていう風に尊敬される存在になりなさいっていう、この安心信頼尊敬の階段を登れと、けどこれねうちらがやってたお店も一緒やと思うね、扉開けてお客さんがパッと入ってきて従業員が誰も笑ってなかったね、本当になんとかかんとかようこそみたいな、形だけの入らっしゃいませみたいなノリやったら、あれなんか俺招かれてんのかなみたいな、でも笑顔でさこっち歩み寄りながらどうもいらっしゃいませって言われてさ、したらいやなんかここちょっと安心できるわって思うやん、人の笑顔を見ただけで、そしてメニュー見ながらさお料理頼んでいや美味しいわこれって言ったら信頼を勝ち取れると思う、でその後はやっぱり一つお客さんがうちの従業員パッてものを言う、でそいつがお客さんの予測を上回る、それこそ頼めされることじゃないけど予測上回るレベルで喜ばすようなことをやったら お前たちしかしよくやるねそこまで、うん、ってなったら尊敬に値するお店になると、うん、人は友達連れてまで来るようになるっていう、はい、それが俺のこう描いた仮説やったんでね、うん、それはまああーちゃん今まさにね俺は今飲食店の繁盛の法則としてちょっと話したけど、はい、それ人間が育つということで今あーちゃんに、ね、俺はまあその質問をパッと見た時に、まあ、直感で思ったことは、うん、俺はもう信じ切ること、うん、それをとにかくみんなにやってきてんのちゃうかな、うん、あーちゃんでも、うん、信じられてるというふうには思わ
へんかえって心配になります
だって本当にねあのこれね聞いてくれてる人たちはあの僕が会社で社長業みたいなことをやってる姿なんていうのはね全然見てへんからみんなあまりピンとけえへんと思うけど、うん、でも俺ぐらい何にもやってない社長って珍しいよね。
そうですね。
ちょっとあんちゃんが言ったら聞いてくれてる人信じると思うけど、うん、俺だってうちの黒船カンパニーの貯金通帳何年見てないかな、うん、まあ、あんちゃんがあれ持っててもう7年ぐらい経つやろ。
そうですね。
7年ぐらい会社の通帳あんちゃん持ってるよな。
会社の通帳は2年半
ぐらい。でもその2年半で俺がその通帳見せてって言ったこと一回もない。
ないですね。
俺あんちゃんにお金あんのって聞いたこと一回もないもんね。俺もう一つはあんちゃんが前に一回結構あんちゃんも実力ついてきて成長してきて、うん、で社長ちょっと僕ももうちょっとこう給料をみたいな上げれんかなみたいな上げてほしいなみたいなこと言っていた時もう上げたらええかなって俺さらっと言ったよ。でその時、まあ、なんか世の社長さんたち聞いたらびっくりするかもしれんけど、あんちゃん自分の給料ぐらい自分で決めたらって言うたことあるやん。でそれからあんちゃん自分の給料自分で決めてるやん。でも俺ねそれが一番ベストだと思ってんの、うん、自分で俺は年収600万取る年収800万取る、うん、自由にしたらいいと思う。でもね600万取るって言うんやったら1800万3倍の純利益会社入れたら堂々と取っていけばいいやんね、うん、なんで俺はね従業員全員給料申告制でいいと思ってるのさ。俺はいくら取りたい、ああいくら取りたいんやったらそんだけの仕事で考えてやったらってね、でそれを納得させたけ、それこそあいつ言うただけのことやりよったぜっていう信頼尊敬に値されるだけの行動パターンを持ってて、それを周りのみんなに伝えていきながらこいつには負けとれんなみたいな気持ちに周りのみんなを鼓舞させるぐらいに動き持ったら給料なんて自分の言うお金持ってっていいと思ってたな。だって僕なんてうちの会社なんてさどんどん人を採用して大きい会社作ろうなんて一回も見たことないやん。とにかく小さい会社でいいからもう根元の深いもう地中にずっと埋まってるような絶対必要な会社って言われるそういう会社を限りなく少人数で限りなく頭を使って限りなくたくさんお給料を取りながら幸せになること、それの踏み台が黒船カンパニーだ。だってほんなら人いっぱい入れてみんなで分散してたら誰でもできるやん、うん、それをできるだけ少ない人数で頭を使いながらより効率よくたくさんのお金を取りながらその総合的幸せを自分で勝ち取ることやん、うん、でそれを俺はなんか信じて応援をしてやりたいっていうことをあんちゃんにもずっと言ってきたと思うよ。で、あんちゃんなんかもこれから先自分の給料は自分で上げていけれるやんな。でも自分で上げていこうと思ったら新しい仕事を探してこなかったり新しく今まで入ってこんかった場所からお金が会社に入ってくるというきっかけ作らねえかったらあんちゃん常に目皿のようにしながらチャンスとか情報をいっぱい探ってるやろ、そうやってしてるから成長していくんやと思う。でも給料決まっとったらこれ以上やったってどうやねんとか思えてくると思うよ、うん、やるだけみんなに信頼される尊敬される、そして自分の言いなりのお金がもらえるってなったらそれ自分で稼いでいいんやからさ。俺いつも言うね、会社なんて踏み台よって、会社なんて飛び箱の踏み台と一緒で自分の人生飛躍するためにバーンって飛ぶためのさなんかステージみたいなもんなんだよ、だからなんかね僕はこのご質問の方ね、どういう風に人とこの人はね接されるか分からんけど徹底的に信じてみるっていう方法を僕はチョイスした。で騙されるかもしれんやん、騙されるまで信じるって俺決めとるからね、いつも言うやん、俺は信じてるからな、二言目には言うやん、俺信じてるからなって、 だからこれはもう騙されるまで信じるって決めとんの、だって僕なんかね、だから疑いながら会社なんか行きたくないし、疑いながら仲間と仕事なんかしたくねえよ、絶対的に信頼関係、それは少人数でしかできん、ある程度の数になったらもう組織とか方法論とか、だってそれはまあ自分自身もさ、まあ、人はそれぞれやから、僕は高校生の時によう思ったのは、直接社長と喋り合うような会社には行きたくなかったんよ、だって大好きな人のために頑張りたいやん、でもさ、大好きな社長がさ、年に一遍遠くの方で経営計画とか話してるのを遠くの方から見てて、で自分が喋りたいねんって言ったって大手もくれへんかもしれんような、そんな社長のために俺は多分よう頑張らんなと思ったから、俺は僕はもうね、ちっちゃな会社でいいって、で全員の顔見えて、やっぱり大好きな人が社長さんやったら、その人のために頑張るって思ったんね、その人のために頑張るっていうのが実は自分を成長さす一番の近道やと思ったから、給料のために頑張るんじゃなくて、その人のために頑張りたかった、それが今も形変わってるけど続いとるようなもんなんよね、だから社長を信じるというよりも今はなんか部下や後輩みんなを信じるという、そんな感じでやるんやから、信じ切るという切るっていうんだよな、
半端に信じてたら相手もね、
だってさ、騙されるまで信じたやつってさ、その話後から聞いたらさ、ちょっとかっこいいやん、騙されるまで信じた、結構かっこいいよね、でも最初から疑いっぱなしで一回も人に騙されませんでしたって後から聞いてかっこいいかな、俺の中には、ね、判断基準ってかっこいいかダサいかしかないんですよ、でね、そのことを子供に胸張って言えるのかなっていつもそれ考える、かっこいいことしかしたくないんですよ、でダサいことはもうとにかくやめ、いや、もうやりたくない、ただそれだけで、それは共有できてさ、で信頼し合えるということをこっちからまず、与えるじゃないけど信じきるという、
なるほど、
そんな感じじゃないかな、
団結するときは仲間を信じきるというのが、一番大事だと思う、はい、もう一個いきましょうか、
もう一個いきますか、
はい、
何がありますか、
もう一個はですね、これいきましょうか、
はあ、
夫に対しての、ご主人に対してのですね、
はい、
うちの主人は機械設計が仕事のとても真面目な人で、仕事も人一倍体を壊してまで頑張るタイプの人です。で、普段は真面目な仕事のストレスはダジャレで発散という、私をいつも笑わせてくれる楽しい人ですが、このところ、2年ほど毎日あまりにも遅くまで11時半帰宅、12時過ぎ帰宅、夜中1時2時まで続くことが、ここ2ヶ月うまくいかない仕事があり、土日も仕事に出て、口癖が疲れたになってしまい、朝起きるときから疲れた、あの生活に、疲れた疲れたと言い、それから会社を休んでいます、4月半ばで少し休めばと本人は思ったのですが、5月になっても仕事に戻る気がしなくなり、普段の生活は全く支障なく相変わらず笑わせてくれますが、仕事を変えようにも今44歳、同じような職種があまりなく、自分には設計しかできないからといって5月いっぱい休んで復帰するつもりのようです、今はとにかく休んでほしいのが本音ですが、私は普段と変わらない態度で接しています。疲れたの一言に何か私から元気づけてあげられるような言葉がないかと毎日思っているのですが、仕事に行き詰まっている人への励まし方を教えていただきたいのです。
それ仕事に行き詰まってんのかな、まあでもその疲れたっていう言葉は、まあご主人44歳って言ってるから、まあ子供さんもだいぶ大きいなって、まあ子供がいてたとしたらですよ、だけどまあ大きいなって言ってるから、もうあまり心配はいらんけど、あのちっちゃい子供がいるうちはね、親は家の中で疲れたって絶対言ったりなと、子供はね、仕事ってそんなに嫌なもんなんやって、一番身近にいる大好きなスーパースターお父さんがいつも疲れたって言ってるとね、子供は大人になんてなりたくないって思うようになるのよ、だから小さな子供がおる人はね、家の中で疲れた、外へ仕事から帰ってきて待ちに待ってる子供に聞かせる第一声、ああ疲れたからね、家の中で会話始めるっていうのはもう絶対やめた方がいいと、まあこれは思うんやけど、せやけどね、 まあ、この質問今聞いててちょっと思うのは、仕事がうまくいかへんっていうのもあるんかもしれんけど、はい、44っておっしゃってるやん、
43、はい、
で今まで元気やった人がここ最近ちょっとっていうのは、もしかすると体の変化かもしれんよね、っていうのはポッドキャストでは言ってないと思うんやけど、俺もまああんちゃんは知ってるけどさ、もうかれこれと1年ぐらいちょっと俺体調悪いやん、うん、体調悪いって僕は人前でね、人に元気を与える仕事をしてる人間やから、自分が体調悪いとかみたいなことを人にはこう言えなくて、でその言えへんことがどんどんどんどん自分を苦しめて、これでね、まあ言うたらちょっとね、俺の場合はホルモンバランスというか、あのこの自律神経のこのバランスがちょっとオーバーワークもあって、ちょっと待っていかなくて、これで実は僕はこの1年ぐらい、こんな今初めて話すけど、あのこの話するとなんかみんな喜ぶんよ、文明さんもそんな具合悪いことあるのって、いやーなんか安心するわとかつって変に喜ばれるから、なんか言うの嫌やねんけど、せやけどもうこの1年本当にずっとなんか下痢がずっと続いてるし、夜があんまり熟睡できひんのと、やっぱり1時間2時間でパッて目覚めてもってとか、これの繰り返ししてて、やっぱね、正直今僕はこう体がすっごく落ちてしまってるので、うん、でちょっと軽い鬱みたいな状態にもこの春頃とか正直ちょっとなってたんよね。でも全然ご飯もよ食べんかったり、それでどんどん痩せたし、だけど僕はでもその日にね思った、まあ、せっかくこんなんなったんやったらね、こんなこと経験する人いっぱいおんちゃうかなと、なんでどうやってしたら自分で自分の体調を戻すことができるかっていう今実験中さ、だね、普通の西洋医学のお医者さんにも一応言ってみた、でしたら自律神経失調症とか、まあ言ったら軽い更年期障害みたいなもんやって、女性だけじゃないんだって、男性もなるからって言って、みたいな、でも何の薬が出るわけでもないし、だけどかと思えば僕ね、ちょっとホメオパシーとかね、ホメオパシーみたいな、ああいうこととか、それとかね、なんか今までの西洋医学とは全く違ういろんな今医療ってあるんで、それを片っ端から試してるのね、でいろいろ試しながら、あ、これかもしれんっていうのになんか出くわせれたら、それを同じように困ってる人いたら、その人たちに教えてやりたいさ、教えてやりたいんで、今は自分がなんか食べれん食べれん、下痢が止まらん、寝れん寝れんって言いながら、でも僕は正直あんまり疲れたとは言ってない、どっちか言うと自分が落ちてることをちゃんと客観的に自分で自分のことを見て、この落ちてる自分をどうやったら盛り上げれるかなというふうな一つのネタ作ったのかなみたいな、で人にいっぱい教えたのかな、だからそんな感覚でやってるんで、ね、今のところまだ答え出てないから、なんかこの方にねこれするといいよって断言はちょっとできひんけど、せやけどその旦那さんもそれまでは元気で頑張ってやったけど、今一時期ね、そうやってしてガタガタ落ちてるみたいな、ちょっとその精神的なものも多大に影響してるとかって言うんだったら、やったらな、そやな、俺やったら、その嫁はんやったら、仮にねこの奥さんの立場やったとしたら、俺やったらどうすっかな、僕やったらなんかね、もう落ちてもうしんどそうにしてたり、だるそうにしてたり、もうほんまにダラダラしてる旦那のことをどっかから、俺やったらビデオで隠し撮りするな隠し撮りするわ、で、最もしんどそうにしてる時の姿を隠し撮りして、で、ちょっと人の話を聞く耳持ってるかな、自分は何かでちゃんとこれを良くなりたいなというふうに前向きな言葉が出てきた時に、面白いビデオあるから一緒に見ようかって言って、そのビデオを見て、あなたが最高に落ちてる時はこんな状況だったのよって、客観的に見ると笑えへんって、でもこんな自分に二度となりたくないって思わへんって、だから最悪の状況を笑いながら一緒に見て、こうは二度となりたくないよねって、だからもう二度とあそこの落ちる場所に行かないという一つのなんか足跡みたいにして、俺はビデオを撮って、それを笑いながら一緒に見て、いかに2人で元気に生きる方法を探るかっていうことを、その最悪のビデオを見ながら笑いながら話し合うから、そしたらよしやってみようかっていうことになって、夫婦揃ってなんかね2人で決めた 前向きな方向を目がけて生きようとするみたいな、そういうことを笑いながらするから。
なるほどね。外部刺激というよりも本人もね。
そうそうそう、 そうで、それはな、前にも僕やったことある。例えば僕もな、そら師匠に会うてからはさ、なんかそら愚痴なんか言ってたらあかんとかね、できない理由なんか言ってたらあかんとかって、だって言うけど、けどね、それでもやっぱり人間やからさ、弱い時あるやん。でね、前に一回俺の友達のね、友達でね、しょっちゅう愚痴ってるやつがおった、しょっちゅう愚痴ってるやつが3人ぐらいでね、まあもう愚痴ばっかり言うとんの、なのでその3人が愚痴言うてるところが俺ビデオに撮ったことあるの、全部ビデオに撮っといてあげて隠し撮りで、これでそれをその3人集めて、あんたらが A ビデオ見したのか、A ビデオ見したのか、よう見てみ、日を変えてからそのビデオを俺も一緒になって笑いながら見た、こんだけ人のこと人のせいにして世の中のせいにしてて情けないと思わんよ、何気にね人のせいにして喋ってる時はね、俺は悪くないんだ俺は悪くないんだっつってね興奮しながら喋ってるけど、日を何日か明けてから客観的にビデオで見るともう恥ずかしくて恥ずかしくてたまらんなるんよ、俺何やってんのこれみたいになって、その時その3人がもう二度と愚痴りたくないって、お前そんなやビデオなんてって言いながら、でもお前たちいつも捨てて愚痴っとんのよって、でも自分で自分の姿見たらダサいって分かるやろって、もっとかっこいい生き方あるってって、人のせいにする前に我がが動くとか、世の中のせいにする前にできることねえんかと思ってね、動く方がかっこいいやんって言って、その姿の方が子供に説明しやすいやろって、俺ずっと人のこと愚痴ばかり言っとんねんって子供には言えんでしょ、それをねビデオに撮ってやったことある、それ大成功したことあるから、
なんか人からどんな言葉を聞くよりも
それ見せられたもんね、自分の中に答えがあるのがその如実に言えるわけやからね、俺ダサすぎるわって、自分で自分のこと嫌になったらおのずと変えるわね、そこに引き金があるんじゃないか、自分の中に引き金があると思ったらいいんじゃないかなと思うけどね、
笑ってやるっていうのがポイントですね。
そうそうそうそう、そうそう、そんなこともあるさ、へこむこともさ人間だからなって、でもなるべく自分で努力してへこむ回数減らそうぜっていうことさ、まあね、100なんて無理やから、パーフェクト無理やから、
人から入れられたスイッチを出て、
せめて家を出て人に会う時ぐらい、朝一番ぐらい自分で自分の機嫌を取ろうとかさ、朝から俺今日機嫌悪いんじゃいらんこと言うなよみたいな、どうだよ、あれ自分の機嫌悪いを人にみんなに知らしめながらなんかね迷惑かけてる人いっぱいおるわ、でもね自分の機嫌ぐらいは自分で取った方がいいよね、でそれはそういうビデオを見たりするとね、そんな風なことを感じると思う、でそれとして自分の中で一つずつ一つずつ変えていけば、生き方のリズムが変わってくるね、考え方のリズムが変わってくる、これがねすごくいいと思うな、
なるほど、
ということで
一番最悪な時のビデオをぜひ感じ取りしていただいてですね , 笑いながらそれを夫婦で1ヶ月後に見ていただくと、
1ヶ月後もだったんだよ、3日後でもいいんで1週間後
ちょっとちょっと元気、
ちょっとまあ、ちょっと前向きな言葉が出始めたなという時に見せる、
タイミング的に、
タイミングが、
なるほど、
落ちてる時に見せたらもっと落ちるから、変わりたいみたいな、俺頑張りたいみたいな言葉が出てきたときに、じゃあいいのがあるよ、陰極まれば陽となすってなる、マイナスも極みまでいくと、あと上がるしかないやん、おみくじと一緒、もう大吉引いたら最悪やん、ほら落ちるしかないやん、でも大吉を引いたら最高でしょ、今が最悪かって、じゃあここから上がる一方やんけって、俺なんかおみくじ引いて大吉を狙っていくんやから、もう大吉なんか引いたら最悪やねん、ほら落ちる一方なんやから、
てっぺんってことになります
ね、てっぺんやから、だから大凶引かなかった大凶が大吉さ、
なるほど、
そんな感じのアドバイスがお役に立つんでしょうかね、
具体的な、そうですね、
楽しみながらねやるのがいいと思うから、なんかちょっとでもヒントになってくれたら嬉しいかなという思いで、
はい、
締めくくりましょうか、
はい、
はい、今回見る元気は一、はい、つしかちょっとねお答えできなかったけど、またあのちょろちょろそんなご質問いただけたら、
そうですね、
またね、
はい、
ちょいちょい、
これ勇気が募集してる、
そうそうそう、
あの黒船の
中
西にメールをいただけましたら、あのその中からいろいろピックアップして質問い
ただいて、あのたまにね、なんか中村さんの好きなものは何ですかとかあまりにも漠然としすぎてるとちょっと答えにくいんでですね、 もうちょっとこう、あの、こう踏み込んだようなことを書いてもらえると、
そうですね、具体的なもんだ。
具体的な方が答えやすいんで、またよかったら、そんな質問もお待ちしながら、はい、みるみる元気を続けてお届けしたいと思います。
はい。
じゃあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。